今夜もアナログゲームナイト、イエーイ。はい、この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。ですね、収録的には、結構ちょっと、間隔が空きまして、まあ、8月初の収録という形になりました。で、今回はですね、ゲーム界の主催者でもありまして、まあ出演のオファー自体は2年ぐらい前にしてるんですけど、まあ最近番組聞いた人とか、あの1年ぐらいのお付き合いの人で、まあ、この方は出てると思われてたんですけど、流れとこういて、この2018年の8月に、やっと収録になりました。ね、実はあの同い年で、ボードゲームの、中で知り合った形なんですけど、ボードゲーム始めたきっかけだったりとか、まあ、活動の詳細は一応ブログとかを、という方なので、まあ、そこで確認できたりするんですけど、まあ、ちょっとお話が苦手だという話をしてましたけど、まあ、普段喋ってるんで、そんな感じ喋ってるだけかなと思います。じゃあ、今回のゲスト自己紹介お願いします。
はい、はい、移動ボードゲームおじさんこと売り子とウリュウです。よろしくお願いします。
緊張してます？
緊張してます。
緊張しなくていいですよいつもと喋れば
マイクがダメです。
なんかもう、オープニングでちょっと喋りますけど、もともと移動ボードゲームおじさんとか、やられてるあのショーエッセンとかっていう活動を知ってて、はい、でこう外堀じゃないんですけど、なんかすごい、なんか僕が、実家北名古屋で、家が西区なんですけど、まあ、小牧って結構その三河に行くより近いじゃないですか、なんか感覚的に、
うんうんうんう
ん、なんで、そういう活動してる人がいるって言ってすごい気になってて、外から、うん、ウリオさんってどんな人みたいなでじわじわこうね、近づいてって、今日はあの収録の段階で、自宅会の方に初めて来ました。この後ゲームをするんですけど、はい、って感じでちょっと早めに来まして収録しまして、もともとこう接点を持つ 2,3 ヶ月前からどんな人かなっていうのでこう興味を持ったんですよ、ずっと。そうなんですよね。でなかなかやって、まあ、2,3 ヶ月に1回ゲーム会に行く感じですよね、うんうん、どうして初めての印象どうでした僕の。
いやだから実際は申し込みが入った時には、うん、王子のことは知ってて。
ああそうなんですか、
うん、もう知ってて、うん、あこんな風に愛知県でこう全国的に活躍する人もいるんだなみたいなのは知ってて、で申し込みが入った時点で、うん、もう本当に参加してるから分かると思うけど、うん、極小のゲーム会なんだよね。すごい狭いというか、まあうね、小さめの、うんまあ、僕が対応できんからあんまり告知もしてなくてっていうのもあるんだけど、うん、そういう小さいゲーム会にもう超有名どころの名前がボンって入ってきたみたいなイメージだったから
あ
大丈夫かなこれっていうのが申し込みが入った時の印象 で、まあ、で1回目来てもらった時に全然そんなね、うん、こうハードルが高いような人ではなかったんで、すごい楽しくその日を過ごして、
うん、
でまあやっぱりどっちかっていうと自分がちっちゃいとこでやってるっていうイメージがあったから、
うん、
なんだろうな、こう良かったかなっていう感想、どうやって帰ってかれたんだろうなあの方はぐらいに思ってて、でまた申し込みもらえたから良かったんだなっていう感想だったかな最初は。
多分その当時が多分そのなんかこう子供向けのゲーム会だったりとかそういう活動をメインにした時期だったので、まあ、あのお話をしたいというのもあったし来たいってあったので、うんまあ、今回はね遅かったの初印象の時に僕を知ってたのかなと思ったんですけど、もう知ってたんですね多分。
知ってた、
うん、知ってました。
知ってました、
まあ、その時にじゃああれですね、悪用じゃなかったですね。悪用じゃなくて、なんかなんとなくその活動は知ってたわけですね、
うん、そう本当になんとなくだけど有名な方なんだなぐらいは知って
た、うん、そこよかったです。この今回収録するんだって、まあ、お聞きしたいのは、まあ、ボードゲームを始めたきっかけとか、
うん
はい、ゲーム会をね2つやれてますけど話をしていますので、うんうん、よかったらまた、短い時間ですけど、
はい、
お付き合いお願いします。
はい、よろしくお願いします。
できますね。じゃあメイントークの方なんですけど、まあ、移動ボードゲームおじさんの話も聞きたいんですけど、
はい、
ボードゲームっていう、まあ、いわゆるドイツゲームみたいなものを始められたきっかけとか出会いとかっていうのは何ですか、
うん、一番最初は、
うん、
もともと保育園で働いてたんだけど、
あ、はいはい、
今ちょっと移動があって児童館っていうところで働いてて、うんうんうん、その保育園の時に保育士研修みたいなやつで、
うんうん、
ちょっとどの店か忘れたんだけど、
うん、
京都かどっかの方面のそういう木のおもちゃとか、
うん、
ゲームとかを扱ってる方が見えて、
はいはいはい、
でこういうゲームとかもあるんですよみたいな研修があったんです。
うーん、
でその時に、まあ、2,3 その円とかでも買って、
はいはいはい、
クラスに下ろしたのがもう本当に一番最初。
その時に下ろしたゲームなんか覚えてます？
ほんとね、名前覚えてないんだけど、
うん、
神経衰弱的な、なんかね、ピエロ妖精みたいな三角の帽子かぶった子が、なんか青とか赤の丸が右上についててみたいなので、なんか何色をめくると OK みたいな、なんかセレクターかどっかのやつだったと思うんですけど、もうそれ欲しくてもう 2,3 年後にはもう買えなかった覚えがあって、なんか次の円にはなかったから手作りしたっていう覚えがあります。
じゃあ学生時代とかでボードゲーム遊んだっていう経験は？
うわ、全くないね。大学の時に麻雀はちょっとやってたけど、でも本当麻雀とかも全然弱くて、
うん、
どっちかっていうとやりながら友達と喋ってる方が楽しいぐらいな感じ。
うん、
もうテレビゲームオンリーかな。
どっちかっていうとアウトドア派ですか？
いや、アウトドアキャンプとかも好きだった時期もあるし、自転車も乗ってていろんなとこ行ったりとかもしてるけど、基本はこう人見知りも激しいし、どっちかっていうとまあインドアだしでよくテレビゲームして遊んでたっていう時期もあります。
ああ、なるほどね。でそこで、まあ、その仕事を通じてなんですけど、今の職業っていうのはもう学生時代っていうかから就こうと思った仕事なんですか？保育園の。
そうですね、あの福祉大行ったので、
うん、
もうそもそも保育園いいなぐらいの気持ちで福祉大に入って、
うーん、
まあ、4年間そんなに意識はしんかったんだけど、卒業するときに働かなかんってなって、
ま、
保育園のことしか考えとらんかったから、まあ保育園かぐらいな感じ。
でその時行ったら結構男性の保育士って珍しかったですもんね。
珍しかったですね。で、ね、就職したちょうど1年目に、
うん、
あの嵐の桜井くんが、
はいはい、
男性保育士のドラマをちょうどやって、
ありましたね、
うん、なんかもう本当息写しのような顔は全然違いますけど、あの本当にねすごい注目された年でした、ね、
はいはいはい。じゃあまあいい意味でも悪い意味でも注目されたんですか？
そうですね、うん、
あの嵐の桜井、
そうそうそう、全然違うやんみたいな。
なるほどね。じゃあそこでボードゲームっていうのはあの、仕事の教材としてやったんですけど、そこからこうハマっていくっていうのはどういう感じですか？
さっきもちょっと話したんですけど、
うん、
移動し保育園間で移動があるんで、
はい、
移動した先にまずなかったんですよ、
うん、
ボードゲームが。で多分その時に買わなかったと思うんですけど、
うん、
ないやんってなって、僕はもうその時点ではいいなと思ってたんで、
うん、
でいろいろ探したら愛知県にも扱ってるお店があって、
うん、
そこにその男性保育士友達と一緒に、
うん、
なんか面白そうな店あるで行こうよって行ったのがまず最初で、
うんうん
でその時に、
うん
まあ、子供向けっていうか幼児向けのゲームもいくつか買ったんだけど、
はいはいはい、
なんかこんなのあるやんって見たのが、
うん
ゴキブリポーカ
ー
とハイアラーム、
うん、
同じドライマギアのなんだけど、その2つを買ってきて、
うん、
なんか面白そうだからやってみるって言って、
うん、
当時はその3人いたんだけど自分含めて、
うん、
その3人が本当に休みの日に集まって、
うん、
朝から晩までなんかテレビゲームをして、
うん
その時は盛り上がるんだけど、
うん、
なんか一日無駄にしたねみたいな感覚になっちゃう、
うんうんうん、
何やってたんだろうね一日、まあ、楽しかったは楽しかったけど明日から仕事が嫌だなみたいな、そういう感覚でずっと過ごしてたっていうのが もともと前提であって、
うんうんうん、
でそのゴキブリポーカーとハイアラムを買ってきた日に、
うん、
3人でやったんだよね、
うんうんうん、
そしたらもうとにかくすごく楽しくて、
ははは
やってる最終もすごく楽しくて、うん、多分3時間ぐらいぶっ続けで2ゲームをずっとやってたんだけど、その終わった時がすごい疲れてた、
まず
頭がなんか疲れてたっていうかな、
うんうんうん、
爽快ななんかスポーツをして、
うんうん、
2時間ぐらいスポーツして
、うん、
ああ疲れた楽しかったなみたいな感覚がゲームしてただけであって、
うんうん、
でその日の夜めちゃくちゃ寝れたんだよね。
ああ熟睡なんですね。
熟睡して次の日もう全然仕事バリバリいけるみたいなっていうのがもう本当にもう初コンタクトっていうか大人の楽しめるゲームとしては、その時にあこの世界すごい面白いかもっていうのと、もともとあと保育園の方で、
うん、
子供たちにクリスマスプレゼントとかもらう話を聞くんだよね。
あ、はいはいはいはい、
でもう3歳とか4歳の口から、
うん、
某 ゲーム機のソフトをもらっただとか、なんかそういう話がちらほらやっぱ聞こえてくる。
ああ、もうそれくらいからじゃあもらってんですね、ゲーム機
もらってる子もいて、本当にそういうのでいいのかな、子供にあげるおもちゃってっていうのはもともとあったんですよ。もともとあったけどぼんやりと思ってて、自分に我が子がいるわけでもなかったからいいのかなぐらいに思ってて、でそのゴキブリポーカーを大人とやった時にすごい楽しかった経験と、それがたまたま合致して、あ、自分が進めたかったのはこの世界だ、からもうギューってハマって。
それ何年ぐらい前ですか？
7、8年ぐらい前だと思う。正確にはちょっと覚えてないんだけど、だいたいそれぐらいです。
で結構あれですね、あの就職してから経ってからなんですね。
就職、だいぶ経ってますね。10年は経ってないけどぐらいの。
そっから、ボードゲームをいっぱい買って遊んだ感じなんですか？
もうそこからはどんな世界が広がってんだぐらいな感じで、もうどんどんどんどん買って、もういろどうやって知ったか分かんないんだけど、とにかく海外のだなっていうことで、海外のアマゾンとかを覗いて、当時なんか送料めちゃくちゃ安かったんで、いろいろ試したいし、まあ、金にも限りがあるしっていうので、当時はなんかドキドキで輸入したのも覚えてますね。
もうそんなに、結構初期段階から輸入したんですか？
結構早い段階だったと思います。覚えてないんですけど、全然。
僕ボードゲーム歴20年近いけど自分でやったことないですけど。
いやもう本当にとにかく知りたいけど、
はいはいはい、
そこまでのゲームのその品ぞれは、その最初に行ったお店にはなかったんですね、
はいはいはいはい、
幼児系のお店だったから。で探してって探してって、なぜか海外に行き着いた。
ああ国内じゃなくて、ね、
多分この後話が出ると思うんだけど、北区にバネストさんがあって、今はもう結構僕も行くんだけど、
そうです、ね、
当時そこ知らなくて、
まあ、そうなんですか。
そっちに行く前に遠く海外にたどり着いて。
結構スゴロクさんとかありましたね、その時代。でもね、
あったと思うけどね。引っかかってこなかったんだよね。まだ多分スマホとか持ってない時期だから、パソコンで調べるっていう頭もあんまり最初はなくって、でなんか多分携帯とかまず最初に調べて、
買うならアマゾンだけ。
でこれ海外のゲームらしいぞってなって、もともと日本のアマゾンはよく使ってたんで、で海外のアマゾン見たら、あ、いっぱいあるみたいな、なんかそんなようなところで行った気がする。
へえ。結構じゃあ海外で輸入して失敗した話とかありますか？結構なんかありました、
僕個人はないかな。いろいろ聞くけど、
うん、
まあ、そんなね、何回も何回もやってるわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、箱が潰れてるとかね、全然
あるし。来なかったとかないですか？
は今んとこないかな。
じゃあ順調に今でも輸入しますもんね。
今でもね、ただちょっと自分の中ではルールがあって、基本的にはやっぱり日本で輸入して販売してくる、出さってるお店に僕らはなんか恩恵を受けてるっていう思いがあるんで、
まあ そうですね、
そこがバンバンバンバン入れてくれるからこんなに遊べる。多分この部屋ぐるっと見渡してもらえればめちゃくちゃ置いてあるんですけど、もう本当にその日本の業者さんが頑張ってくださってるおかげで遊べてるっていう思いがあるので、日本で手に入るものをわざわざ海外でちょっと安くなるからって言って入れるっていう頭はない、基本的には。だからあのもう廃盤に日本になってなってて取り扱えないとか、なんか全然日本に入ってくる気配はなさそうだなとか、そういうものに関しては今は輸入はしてて、まあ、でも当時はそんなことまで思ってなかったんで、とにかく安くいろんなものが手に入ればそれでいいやぐらいな感じでやってたんですけど、まあ、今はそんな感じでやってますね。
和訳とかって結構あれなんですか、あのやられてますけど得意なんですか、英語とかってできるものなんですか？
幼児向けぐらいならいけるかな。
あ、そうですか。
で、あの学生時代に英語は結構得意だ、
あ、そうなんですね、
けど、全く喋れないです。
なるほどね。
だからあの よく言う教科書英語っていうのかな、
あ、文法英語
だからなんとなく文章をバーって読んでて、分からん単語もいろいろあるけど、答えは合うみたいな人だったんです。
ああ、なるほどね。なんとなく雰囲気合
う。そうそうそう。だからもう今だと本当にね、パソコンで直訳みたいなボンって出してくれるから、
あ、翻訳になりますもんね、
まあ、それを元にやるみたいなことは時々はやりますけど、でももう大人向けのゲームになるともう分かんなくて、だからこの中にあるいくつかはやれるわと思って輸入したけど、結局 分かんないって言って眠ってるゲームもあるんで、
なんかしなければならないとかした方がいいみたいな文法難しいですもんね、
う
ん、
もう分からない
でそれを結構曖昧するとボードゲームも結構破綻しちゃいますもんね。
そうちょっとした処理で何この面白くないのって、日本の輸入し、あ、日本の会社が輸入してて和訳ちゃんとつけてくれてるゲームでも一回遊んでみてなんだ全然面白くないじゃんっていうやつを説明書読み直して処理が一個違ってただけでめちゃくちゃ面白くなったとか、そういうのよくあるから、やっぱりあの訳が分からんゲームを自分で入れるっていうのは正直いまだにポテンシャルを発揮させてるかどうかも分からないから、なるべくやらないようにはしてる。
どうしても欲しいゲーム、
どうしても欲しいとか昔のゲームとかね、もう出回ってなかったりするんで、そういうのはやっぱどうしても、
なんかあれですね、いっぱいその海外からの輸入も話もありましたけど、結構ね僕も買ってますけど、まあ、僕の周りでもねいろんな人買ってますけどね、マジックマンさんだったりとか、あーちゃさんも買ってますけど、リオさん的に買う基準とかってのあるんですか、値段だったりとかこうテーマだったりとかってあるんですか。
値段はないです。
めっちゃ ないんですか。
値段はない、
ない、うん、単価の値段で困るじゃないですか、これ上限でこれ超えたらちょっと悩むなってあります。
まあ、一応考えるとしたら、この金額出して遊ぶかな、どうかなぐらいかな。
じゃあ金額はじゃあもう1万円でも遊ぶなら買う
とか、あのね、テラミスティカとかガイアプロジェクトとか、なんかすごい高いじゃないですか。で、あの自分がまあ好きで、あのまあ今日も自宅に王子来てもらってるんだけど、そのまあ気があって遊んでくれるメンバーが何人かいるんですけど、まあそのメンバーと遊ぶのをイメージして、あ、何回か出るなと思えば、まあ、1万円でも全然いいかなと思うし、あ、これなんかよくわからんけど試しに買って1万円で買って多分眠るだろうなとかだったらやっぱ買わないし、で今ちょっとさらっと出たオーディンなんかは僕苦手なんで、ああいうタイプ、ちょっと一回やらせてもらったことあるんですけど、あれはここにはちょっと置いてないとかぐらいかな。まあ、あとはねパッケージ、
パッケージ
パッケージがやっぱ重要で、パーンって出てきた時にパッケージ見て、ああ面白そうだなと思えば。
どんなパッケージなんですか、面白いなものは。
説明できないけど、なんかああかわいいとかね、
ああ
か
わいい、ああ面白そうとか、
面白そうとか、もう結局ね、すごい最初の段階でギークとかで紹介されたりすると英語でバーって説明されてるから、どんなゲームかも分かんなかったりするんで、本当に最近はすごい最先端の情報を自分でもキャッチしたいと思っちゃうから、あのギークとかでね、今でも今度のエッセンのリストとか
がバー
って出るじゃないですか。まずパッケージ見て、ずらずらずらって見てって、まず止まる。でそのサイト行ってなんか風景写真みたいなのが載ってて、
ありますね、
プレイの画面の、あ、コマいっぱいあるみたいな。まずはそこで引っかかって、でそこ引っかかるとなんか英文を直訳とかなんかしてみて、こんなようなゲームならいいかなみたいな、苦手なジャンルとか得意なジャンルとか好きなジャンルとかやっぱなんとなくあるんで、
ありますね、
これぐらいならいいかなぐらいで、あとは日本の情報を待つみたいな。
で結局じゃあ誰かと遊ぶかなっていう想像しながらパッケージを見たりとかして決めてる感じなんで、やっぱ僕もそうなんですけど、なんかこうプレイ回数を考えた時に、最近だとあのなんだっけ、ピココでしたっけ、
はいはいはいはい、
ピココを悩んでるんだけど、何回遊ぶかなっての考えて、
僕予約しちゃいました、
あ、しちゃいました。配信段階でも出てこしませんけど、あるんで、なんかその何回遊ぶかな、どこで遊ぶかなっていうのあって、僕とかだとそのゲーム会に行くとか、新規ゲーム会に行くとゲーム買ったりするんで、やっぱりその、遊ぶ人が頭の中でやっぱ買えませんもんね、あとなんかカエルのゲーム好きですよね。
カエルがもともと好き。
なんでカエル好きなんですか。
僕もう全く覚えてないんだけど、多分1歳か2歳ぐらいで亡くなったおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんがカエルは好きだったよっていう話はちっちゃい時から聞いてて、だから家に置物も結構あったんだよね。で、あの旅行とか修学旅行とか行ったりする、
はいはいはいはい、
で、まあね、大人になれば親とか おばあちゃんと行かなくなる旅行とかあるじゃんね。そうすると土産にカエルのものを探して実家のおばあちゃんに渡すっていうのがなんかもう習慣というか、もうちっちゃい時からそういう風に育ったというか、そうさせられたわけじゃないんだけど、なんか家に買ってくお土産はカエルだっていう頭があって、でなんかカエルを見つけたら買うっていう習慣があったんで、まあ自分の家を持つようになってもなんかカエルを見つけたら買ってくるっていうのがそもそもの始まりで、
衝突カエルでしたもんね今ね、
そうそうそうです。 で後から見てもらえれば分かりますけど、うん、いっぱいカエルの置物とかも置いてあって、うん、まあ、そのつながりで結局カエルのゲームを買っちゃう。
あー、なるほどね、うん、すごいいい話です。
そうやって、そう、まあ、めちゃくちゃいい話です。
なんかなんで好きなのかなと思って理由聞いたことがあった、うん、あ、そうなんですね。じゃあなんかなんとなく分かんないけどおじいちゃんの思い出からって感じですよね。
そうだね、
うん、うん、すげえ話ですね、
うん、めっちゃいい話です。
ここカットしましょうか。
ただいやカットしなくていいんですけど生きてるカエルは急に動くから嫌いです、
うん、あ、そうなんですか。なるほど。え、生のカエル嫌いなんですか。
急に動くやつがまず嫌いで、
嫌いっていうか、バッタとかも嫌いなんですか。
触れるんですけど、うん、あの驚いたりするとすげえでかい声を上げる。
ああ、自分が、はいはいはい、
で急に動くかもしれないと思うのにまずダメっていうのと、
はいはいはいはい、
全然ゲーム関係ないけど、うん、椎茸が嫌いなん
で。ああ、そうなんですか。椎茸が、うん、
あのグニョってするでしょ。
ああします。
ちょっと似てないカエルと。
まあそうですね、椎茸とかあり、はい、
でそこがちょっとリンクして、はい、苦手。
味も嫌いだしって感じ。
椎茸はもう味も全然苦手で、給食の時もずっとなんか机下げられてもずっといつまで経ってもみんなが掃除してる中で食べてたっていう記憶があるので
、うん、あ、なるほどね。
大嫌いで。
なるほど。
すると一緒だから帰るの、生きてるのはダメです。
なるほど。置物が好きなんですね。
置物が好きです。
なかなかいい話でしたね。うん、でボードゲームって、まあ、あの最初幼児教の店に行ったって話だったんですけど、最近はどこで買ってますか。バネッサさん以外とかの買ってます。
もう店舗で買って。日本で流通するのは基本的にバネストさんっていう頭があって、
うん、
であとはあの、まあ、予約しないと品切れるの。最近なんか品切れ多くない。
なあ、そうですよね。なんか
出た時にはもう品切れみたいなのすごく多いから、そういう予約できるものはやっぱ駿河屋が多いかな。であとはまあスゴロク屋さんが流通するようなやつとかもあるんで、あのスゴロク屋さんが流通するぞってなると、うん、一旦は待ちます。
また
理由は、うん、バネストさんに入ってくるかもっていう頭
が。ああ、なるほどね。うん。
でなんか全然バネストさんに入ってこんなって思うと、もしかしたらこれはスゴロク屋さんでしか買えないのかななんて思うと、
うん、
やっぱスゴロク屋さんの通販とかで買うんだけど、まあ、そこ1万円ぐらい超えると送料無料にならないから。
そうですね。
なぜか送料無料にならないと損した気分になって1万円以上買うっていうのが、まあ、大体そういう流れかな。
まあ、なるほどね。あらあれですね、多分ね、うんうん、ボードゲームは、でまあ、海外とかもたまに入れつつって感じで、まあ、実店舗でやっぱ買うのが最近多いですからね。バネス行った方が
もう断然輸入はかなり少なくなって、
うん、
まあ、バネストさん一辺倒になってきました、この半年ぐらいかな。
で普段からボードゲームは自宅会とか、自分のゲーム会外に遊びに行ったと最近あんましてないですよね。
もともとゲーム会にお邪魔するっていうことがすごく少なくて、
うん、
ちょっと理由があって、
うん、
今の勤務が土日どっちかは出勤なんです絶対っていう状況があって、まあ、毎週どうか日が休みですよって、
うん、
まあ、月にだから4回ぐらいあるんですけど、
うん、
あの自分自身が親子向けのゲーム会を1回、
うん、
大人向けのゲーム会を1回毎月
やってますね。
まあ、ちょっと、うん、今開けない時もあるんですけど、うん、ってやってるとあと月に2回しかないんですよ、チャンス。
まあ確かにそうですね、うん、
で大体そこでね、
うん、
開かれてなかったらもう行けないんで。
確かにそこ、ね、4回ともゲーム会とかに寄せんもんね。
そうそう、その自分が開いてるゲーム会が2つ、
うん、
空いてる2日例えば、
うん、
に入ってれば行くん。
ああ、いや、なるほど。
僕は、
うんうん、
でも自分のゲーム会と人のゲーム会がね、近くのゲーム会とか重なっちゃったりす、
うん、
どうしてもしたりすると、
うん、
次の週僕は空いてるのに、
うん、
ゲーム会は開かれてない
みたいな。あー、なるほどね。
そういうのが結構多いんで、
うんうんうんうん、
まあ、なかなか開けないかな。で会場を、ね、自分の場合は抑えなきゃいけないから、
うんうんうん、
3ヶ月前とかそういう時期にはもう抑えちゃってたりすると、あーそこと被ってたなみたいな。行きたいとこ結構いっぱいあるんですけど、
うんうん、どこ行きたいんですか。
近いところできなぼどさん。
あ、きなぼどさんは
行きたいんですか。一回も行ったことなくて、もともと自分でゲーム会開こうって思ったのも、
うん、
そのネット上できなぼどさんの紹介があって、
うん、
紹介っていうかきなぼどさんがやってるページだったかもしれないんだけど、あ、こうやってボードゲームの広め方があるんだなって知ったのがそもそもきなぼどさん。
あ、そうなんですね。うん、
ただそこで なぜか僕は行かずに、
うん、
自分で開いちゃったんです。
なるほど、情報だけで。
情報だけで、うん、そこは最初冒頭に喋ったあの人見知りっていうのがあるのかもしれないんだけど、 なんか踏み込んでいく勇気もなく、
うん、
自分でゲームは持ってたんで、
うん、
開けるかな、あ会場抑えれそうだ開こうって言って、うん、先に開いちゃってるんで予定が詰まっちゃって行けなかったっていう、
うん、
なんかチャンスがあれば行きたいなと思ってて、
うんうん、
であとはあの長久手のホリック、
うん、
長久手さんかな最近始めた、
うんあですね、
で主催の根津さんも何回かタッグを一緒にしたことがあってすごいいい人なんで、うんまあ、行きたいなと思ってるゲーム会だったりとか、うん、
タイミング合えばって感じですよね。
そうですね、いろいろ気になるゲーム会さんはねあるんですけど、
うんうんうんうん、
なかなか行けなくて。
なるほど。でさっきちょっと話キナボードさんがベースになったっていうのあるんですけど、それがあの小エッセイの方なんですか。
そうですね、元々の、うん小エッセンがスタートで、
うん
まあ、あのずっと話してきた子供に勧めたいというか親子とか家族に勧めたいなっていうのがあったんで、
うん、
そういう親子が来れるゲーム会を始めようと思ったのが小エッセンですね。
こう、まあ、ブログとかにも書いてありますけど、こうゲーム会のその小エッセンの込められた思いみたいな、
はいはいはい、
ありますか。
とにかく進めたいなっていうか広めたいなっていうのがまず頭にあって、うんうんうん、その、まあ、今ずっと話してきたその自分の経験とかもあるし、
うんうん、
この親子のコミュニケーションだったり、まあ、そもそもこの世界がありますっていうのを知らない人の方が断然多いので、
まだまだそうですよね、うん
まあ、自分がそうやって開いてなんか引っかかってきてくれた人があこんな面白いのもあるんだねって言って、
うん
まあ、1個でも2個でも家に買って僕は売ってないんだけど、
うんうん、
1個でも2個でも買ってあのご飯食べた後に1ゲーム子供とやるとか、
うん
う
ん、
そういうきっかけになってくれればいいなと、
うんうん、
すごい膨大な夢を言えば、
うんうん、
もう日本のその家族の中での文化の一つ
とか、うんうん、だんだん文化の、
うん、で昔だったら、
うん、
トランプやろうかみたいなウノとか自分がちっちゃい時に人生ゲームやろうかみたいな、
うんうん
ことって結構いっぱいあったんだけど、
うん
まあ、今ってどうしてもそのスマホとか、
うん、
テレビゲーム機とか、
うん、
そういうのがもう文化もう それこそ文化になってると思
う
んで、
まあ、そうですね、うん、
なんかね料理店行っても注文だけして、
うん、
お父さんお母さんと子供が全員違うことやってるみたいな、
うん、
そういうのも見たりするんで、
うん
まあ、そういうのってどうなのかなっていうのは常にあるから、
うん
まあ、それじゃない世界を少しでも広めたいなっていうのが、うんまあ、小エッセン始めて今でもまあ思ってること、
うん、
なので小エッセン来て楽しかったねって言って帰ってもらって、
うん、
毎月毎月それで来てもらうっていうのはちょっと僕の中では目的が違うかな。それでもいいんですけど、まあ、やっぱり家族の中に入れたいなっていうのが最終的には思ってることですね。
やっぱだんだん文化の中でねこうだんだんだんだん失いつつもありますので、やっぱりそのボードゲームを、まあ、買わせるって言ったらあれですけど、なんかこう自分の生活というか中に落とし込んでいけば一番いいですよね。
うん、そうですね。
難しいですけどね、なかなかね、結構スマホとかパソコンのコンピューターゲームとかってその親が何かをするために与えてるものとかあったりするので、一緒にって大事ですもんね、これね、
うんまあ、スマホとかもね便利な器具だし、テレビ見せてね、
うん、
お母さんが家事やりたいとかね、
うん、
その もうすごくよくわかる、
元々ですよね、
めちゃくちゃよくわかる、
うん、
だけどもしかしたら10分15分で1ゲーム終わったり
しますもんね、うん
まあ、その時間もないぐらい忙しい時期とかもきっとあるんで、
うん、
それをやらなきゃいけませんよって言えないですけど、
まあ、そうですね、手繰り言いませんもんね、
うんうん、ただあれ10分15分空いてる時にこれやりたいって、
うん、
まず言える環境がないと、
まあそうですね、
ダメなんで、
うん
まあ、それが少しでも浸透してくれればいいのかなとは思ってますね。
なんかそのこれが、子供向けの小エッセンあのイベントとかをすると、うん、その小エッセンとかで子供向けにとか幼子向けにボードゲームをおすすめするとか説明するときにこう気をつけてる点とかってありますか。
まあ、ボードゲームするのに、
うん、
そのまあいろいろこのボードゲームがいいなって思うことはいろいろあって、
うん、
一つに、
うん、
あのストーリーがある、
あ、
ま
あ、
パッケージ見るだけでなんかこんなゲームかなみたいな分かったりするじゃないですか、
うんうん、
あれがすごく大事だと思って、
うんうんうん、
その世界観は必ず伝えるようにはしてます。でこんなゲームだよ、なんか冒険してくゲームだよみたいな、
うんうんうん、
そういうことを することによってやっぱ子供ってワクワクするかな、まあ、大人でもワクワクすると思うんですけど、そういうのは必ず伝えるようにはしてて、であとはもう本当に長く説明しないようにはしたい。大人のゲーム会とかだとある程度全部は説明してこうなってくからねみたいなのはしたりするんですけど、例えばスゴロク系のゲームとかって、まあ、例えばサイコロ振るようなゲームであれば、サイコロ振って3進んだ先で何が起きるかは喋りながらできる。このマスに止まったらねこんな風なんだよみたいなのはできたりすることは、まあ、最初から喋らない方がいいかなと思ってたりとか、まあ、その状況にもよるんですけど、例えば小エッセンとかだと、まあいいかな、小エッセンとかだと結構もう今協力してくださる方も結構、王子もそうですけど、自分以外にもインストを買って出てくれる方とかが来てくれたりするので、そういう時だと一択にずっとついてられるからいいけど、そうじゃない場面、
まあそうですね、ない場面ありますね、
移動ボードゲームおじさんで児童館とかお邪魔する時なんかは、あのお手伝い頼めなかったりすると一人で行ったりするので、そういう時はもうね早口でどうしても喋らなきゃいけなくて、大人職員さんとかに対してわーって言って自分は消えるみたいな、まあ、本意じゃないんですけど、まあ、そういうやり方をする時もあります。
まあ、小衛星から始められて、小衛星でもう、この2018年8月時点でどれくらいなんですか？2年ぐらい、
2年ぐらいしてるのかな、曖昧ですけど
2年ぐらい
2年ぐらいはやってる気がします。
初心者に優しいボードゲーム会も1年ぐらい1年半ぐらい、
そうですね、この前第19回とか歌ってたから、
毎月やったとしたら1年半ぐらい、
まあそれものもんですかね、
そっちも作った経緯とかどうなんですか？
そもそも最初はちょっと曖昧になってますけど、
なんかそのエッセン、小エッセンからつなげていくみたいな、
つなげていくっていう頭はあって、まあ、そう作ったきっかけが、小エッセンに来てる子たちが結構高学年だと小学校4年生とか5年生とかの子が、親子さんがいて、で、あの結構作り始めてそんなに経ってない頃に、インフルエンザになっちゃったの僕が。
ああ、そうなんですか。
でも行けないと、でも会場もされてるし、もう参加しますって言ってくださってる方も何人もいるっていう状況で、もともと小エッセン自体が自分が主催しているっていうよりは、協力者何人かでやるから協力してみたいな感じでやってるグループなので、まあ、ちょっと僕はいけないけどゲームは託すからちょっとみんなで協力してやってくださいみたいな日があって、で一応 LINE とかで状況報告が僕寝込んでんのに来てて、参加者の方がこんなの持ってきましたって言ったゲームがあって、それが何だったかっていうと、確かアグリコラ、
アグリコラ
買ったって言って持ってきたって聞いた時に、その当時僕は大人のゲーム会にも一回も行ったことないし、どっちかっていうとこっちにな、こっちって聞いてる人には分かるけど、大人向けのゲームはもう触れたことがないぐらいの、
ああそうですね、
多分カルカソンヌが最大級、パンデミックとか、
じゃあ黄色い箱が多かったですね、
そういうのが多くて、まだ持ってるゲーム数もそんなに多くなくてっていう時期にそれを見させられて、あれこういうのを求めてくるようなことがあるんだみたいな、最初のそれもだ、僕はもう全く対応できないし、楽しいのかどうかもわからないような状況だったんで、いやそういう風になってくるとちょっと自分も勉強じゃないけど、経験しなきゃいけないなって思って、あの一回ゲーム会出よ、人のゲーム会、自分で買おうじゃなくて、ゲーム会出てみようって思ったのが初めてゲーム会に参加したきっかけ、でその時に遊んだゲームがすごく楽しくて、
重いゲームというか、
重いですね、そう当時からすればすごく重かったんですけど、あの説明してくださる方がすごい分かりやすく説明してくれて、こんな面白い世界があるんだって、だから僕の中で趣味としてステップアップして知ったのがそのゲーム会で、そういう世界もあるんだって本当に知らなかったぐらいなので、で子供たちもそういう世界に踏み入れたがってる子もいるっていう状況と、まあ、自分が勉強じゃないけど遊んでみて経験してこういう世界もあるんだっていうのがリンクして、ただ僕の中のイメージでは大人のゲームをしてる人たちってもう特化してて、まあ、今日本ってオタク文化っていうけど結構オタク文化みたいになってて入りづらい ちょっと入りにくい世界で、
うん、
なんか子育てしてるお父さんお母さんから見たらちょっと異質、
うん、
結構僕も言ったりするんで、うん、意外と異質じゃないよって思っちゃうんですけど、
うん、
異質に見えちゃうのはちょっと嫌だな、
うんうんうん、
要はこの幅のゲームとか子供向けのゲームを子供にさせると、
うん、
あんな異質な世界に入っていくことになっちゃうんだみたいな。
あ、最終的にそうそう、
実際にそういう声が聞こえてきたこともあったんですよね。あ、そうですね、
うん、
でもそうじゃないと僕は思うし、
うん、
特に変な人たちが集まってやってるわけでもない、まあ、と僕は思ってるんで、うん、うん、とそれはちょっと嫌だなっていうのがあったので、
うん、
じゃあこう初心者向けの、
うん、
その小エッセンでいろいろ経験してきた子たちでも、
うん、
すんなり入っていけるような、こうすごく難しいゲームをやってるわけじゃないけど大人が集まってるみたいな、
うん、
そういうゲーム会作ったらいいんじゃないかなっていうのが初心者に優しいドイツゲーム会がスタートですね、
うんうんうん、そんな中であのゆりおさんがこうボードゲームの中でこうマイベストボードゲームってありますか？なんか今もう子供向け、
すごく難しいんですけど、
子供向けでもいいし、うん、子供、まあ、子供向けでなんかこうありますか？こう
子供向けでもうとにかく親子向けでもう最強のゲームとして僕が個人的に紹介してるのが、お宝はマジか。もうちょっと日本では廃盤になってて、今すごろく屋さんがねちょっと違う言語版とか入れて細々と在庫が生き残ったりするんですけど、もう普通には流通してなくて手に入らないのがすごく残念で、もうブログ見てくださってる方はよくわかるかもしれないですけど、とにかく再販を望んでる。なんだったら日本語版として出してほしいなぐらいに個人的には思ってるゲームはもうナンバーワンのベストワンのもう別格、僕の中では
もう殿堂入りなんです
よ。そうそう、殿堂入り。これはもう自分が進めたいと思ってる要素がほとんど詰め込まれてるなみたいな感じがしてるゲームがそれですね。
なんかあとこうその初心者に優しいボードゲーム界 の、 そのちょっとなんかステップアップするためにやる少しなんか重いゲームみたいなおすすめのありますか？おすすめしたいのありますか？
その辺はね、
うん、
正直ね分かんないです。
分かんないですか？
あの結構コロコロコロコロいろんなの持ち込んだりとかなんだかんだしてて、あのでも結局あの赤ポーン、
赤ポーン
ついてるやつ、まあ、賛否両論あるかもしれないけど、うん、やっぱ比較的すんなり入ってくれるかなってイメージありますね。
賞取ったゲームですよね。
チケライとか、まあ、ここにあるけどキャメルアップも取ってるかな。
うん、
そうですね、あの辺とかね、キングダムビルダー、
ビルダー、はいはいはい、
あの辺とかは、
うん、
なんか困惑せずにやってくれる、
うん、
で逆にカタンは、
うん、
困惑させちゃうなと思って、
あ
僕あれ封開いてるんですけど一、
うん、
回も出てないです。
あ、そうなんですか。
まあ、自分が苦手っていうか、
あ
これ本当に初心者向けかなって思うことがあって、
結構ありますよねそんな意見ね、うん、
で結局僕はちょっと出せてない。
うん、
その多分ね、あの人見知りが影響してるの、あれも、
あ交渉あります
ね、交渉があるからどうしていいかわからないみたいなのがあって、結局あの、うん、ね、初心者のドイツゲーム会はもう知らん人も来てくれたりするんで、
うん、
知らん人といきなり宅囲んで交渉かって言って、
うん、
避けちゃう。いいゲームだとは思うん
ですけど、そうですね、まあ、わかります
よ、全然いいゲームだと思う
ん
だ
けど、僕も、まあ、いろんなことがあって、あの初心者向けではないかなと思ってますけど、うん、でまあその初心者向けのボードゲーム会やって、で移動ボードゲームおじさんの話にちょっと移りたいんですけど、うん、
はい、
結構初心あの人見知りのあのガールって言ったんですけど、うんうん、結構各地行かれてますけど、
うんうん、
その移動ボードゲームおじさんの時期っていうのは小エッセンより前からなんですか？
いや、小エッセンより後
から、始まってからですか？
始めてからですね。
始めるきっかけとかって何かあったんですか？
もともと今児童館で働いてるっていうのがあって、
うんうんうん、
で、あのその児童館職員が、愛知県の児童館職員が一堂に会して勉強会というか研修というか文化会を開きますみたいな、あの研修会みたいなのが年に1回開かれてて、たまたまその実行委員をやることになったんで、うんと、それで文化会を担当して、まああの正直保育士でもあり児童館でも働いてるんですけど、全体的なことを見れば落ちてる部分も自分はたくさんあると思ってて、僕より よくできる保育士さんは大量にいると思うし、児童館職員さんも大量にいると思う。ただゲーム進めたいっていう思い、子育てにゲームを進めたいと思ってる児童館職員で限定すればちょっと出てると思ってるの自分で。
なるほどね。
だから分科会もそこを攻めたいと思ってそこを攻めたんです、でその時 の、 あの、講師をお願いしたのが、あの自分が最初にゴキブリポーカーを買いに行ったお店の藤田さん、カルテットの藤田さんに講師をお願いした。そこで藤田さんのお話を聞いて、すげえやっぱいいんだよなゲームって思ったのがきっかけで、でそれで児童館職員の人とも結構知り合いが増えたんで、これ児童館にボードゲーム持ってって遊んでも面白いんじゃねえか、と思って行きますよって、
その場に
その会う人会う人に、その研修で行ったわけじゃなくて、その知り合った児童館の人、いろんな研修で会ったりするじゃないですかね、で名刺交換とかもしたりするんで、そういうこういうことやってます、よかったら声かけてくださいって言ったら、本当に声かけてくれる人がいて、で持ってって遊んで、まあ、それを状況をブログで紹介したりとかするとまた声かけてくれる人がいたりとかして、ちょいちょい声をかけてくれる人が出てきたので、まあ、声かけてもらったら行くしかないみたいな。それでもうだんだんだんだん増えてった感じかな。
でも結構こう、豊橋とか行ってましたよね。
いやこの夏は本当に多くて、初めて三河に進出したんですけど、豊橋さんと三好さん、でも当初から声かけてくれてるのが弥富氏さんと北名古屋の方はもう当初から声かけてくださって、まあ、あとは地元の小牧の児童館の方も声かけてくれたりしたんで、その辺でしたね今年の夏は。
なんかネットワークがやっぱり児童館ネットワーク、保育士ネットワークやっぱ強いですよね。やっぱね
保育士はね少ないですね。
あ、そうなんですか。児童館がやっぱりですか。
児童館は結局あのなんか市外の職員の方とつながる場面がすごく多くて、保育士さんはどっちかというと市内で研修することが多かったんですけど、児童館になると急に、まあ、数が少ないっていうのもあるかもしれないですけど、保育園とかに比べて児童館だと市外の方と結構知り合うことがかなり増えて、
僕もその移動ボードゲームおじさんの活動を見て瓜生さんのことを知ったんですけど、やっぱりこうその移動ボードゲームおじさんの活動を通じてなんか自分に身になったこととか経験になったこととかありますか。なんか
いやもうそのボードゲームのことに関して言えば、そのどう説明したらこう分かりやすいのかなとか、まあ、理論的に考えたことはあんまりないし、そういう頭使って理論とかそういうのを考えるのは自分的には苦手なんだけど、やっぱり数が莫大に増えていく、一つのゲームに対する紹介が、あの数が多いんで、だから児童館の先生たち後からありがとうございましたとか言ってもらえたりするんですけど、やっぱりその分かりやすかったですとか、すごい楽しかったですっていうのがあの、まあ、やりがいにもなるんですけど、自分でも意識してないけど多分そこが最大のメリットか自分のメリット、数をとにかくやらせてもらえてる。移動ボードゲームおじさん無料で行くんですけど、もちろん、
もちろん
無料で行くんだけど自分にとってのメリットもすごくあるなと思って、
経験みたいな感じです
ね。子供もねいろいろだから、ここでこの説明してすごいやりやすかったから、違う児童館であの子に説明したあれみたいなことが結構あったりもするんで、じゃあこの説明の仕方違ったんだなみたいな、同じ説明の仕方しててもダメなんだなっていうのは多分もう体感でやらせてもらえてるので、
いろんなこう経験、一つのゲームでもいろんな説明の仕方の勉強になりますもんね。
そう、それがね、じゃあどういう風ですかって言われると、こうですって説明できない自分がいるんだけど、
まあ、結構説明内容って感覚でいいですもんね。
ただやっぱりその他の方の感想をもらえると、あそういうことがそのなんて言ったらいいんだろうな、対応が上手にできてるっていうのかな、その A 君にはこうで B 君にはこうみたいな上手な説明の仕方が身につき始めてるのかなっていうのはちょっと思うかな。
なんかこう子供のもそうですけど、自分今日ウリュウさんとゲームしたりとか、 知ってる方がゲームするのあるんですけど、やっぱり全く知らない方とかとゲームするときはその今までの手法がこう通じないときあるじゃないですか。
ありますね。
あんで、うん、僕も結構その何だこう何もないところで知らない人とゲームするっていう経験値を積んでいくと、まあ、身内と遊ぶときもそこがこう活かされるかなと思うので、うんうん、まあ、いろんなところいろんなゲームするっていうのは経験になりますもんね、
うんうん、なりますね。
なんかこうこの間カフェでゲームした人のなんか、うんうん、知らないカップルにインストした人するんでそうするとなんかこう、知らずにうちに専門用語を使ったりとか、うんうんうん、なんか使ったりして伝えにくかったとか、うん、なんかこう説明が落ちちゃったりするんで、まあ、僕も人見知りというか結構あんまり体感がない人は緊張しちゃうことがあるんで、やっぱいろんな経験を積めるのはいいですよね、
うん
うん、僕も移動ボードゲームおじさんみたいな形に特化した活動があまりないので、まあ、いろんなところで経験いいかなと思うんですよね、うん、なかなかね、うん、で今後、移動ボードゲームおじさんとか、まあ、ボードゲーム会を2つやられてるんですけど、うんうん、今後またこうしていきたいなって活動の展望とかありますか？
正直ね、新しい展開は今考えてないですね。
あ、そうなんですか。
まあ、他のゲームを広めたいっていう方とちょっと違う状況っていうのは、
うんうん
うん、自分の職自体が広めれる状況にある。児童館なんで毎日親子さん来る、うんうん、毎日お子さんも見えるっていう状況で働いてるので、うん、
年が変われば、まあ、
正直移動ボードゲームおじさんとかゲーム会を開かないにしても、
うん、
まあ、ずっとねゲームのことやってるわけにはいかないん
で、まあ確かですね
まあそこはちょっと違うんですけど、
うん、
まあ、もし辞めちゃったとしても、
うん、
細々とは自分の本当にいいと思ってることはやれるのかなとは思ってて、
うん、
まあ、ただ辞めるのも頭になくて、
うん、
まあ、ただただ楽しいんで今はその小エッセンと初心者に優しいドイツゲーム会の2つに、うん、まあ、自分が対応できるぐらいの方が来ていただければ、
うん、
まあ、いいのかなっていうのもあるし、
うん、
まあ、ちょこちょこ今話も出てきましたけどきなぼとさんとか、
うん、
もうどんどんゲーム会って愛知県、
そうですね、
他の県ちょっと知らないですけど、
うん、
いろんなところにできてるので
知ってる人が作ってますもんね
自分がめちゃくちゃ頑張らなくても、
うん、
行きたいところにいろんな人が行ってくだされば、
うん、
自分の思いとしては広まればいいかなって思ってるんで、
カフェもね、ジェリカ
めちゃくちゃできてますもん ね
選択できますもんね、
うん
うん、今だったら
なんで、まあ、これ以上自分が広げたところで、
うん、どこと抜擢しますし、うん、
別に広げて収益を得てるとかなら、
うん、
チャンスだみたいになるんだけど、
うん、今
ブームだぞよし頑張るぞみたいな風になるんだけど、
う
ん、特に そういうわけではないから、まあ
確かにね、
まあ自分の対応できる範囲、これ以上だから逆にいっぱいの人が来てくれても、
うん、
自分じゃ多分対応できないと思うんで、
うん、
今ですら仲のいい方が来てくださって、
うん、
協力してもらっててやっと成り立ってますよっていう状況なので、
うん、
まあ、これ以上広げてもなっていうのはあるし、
うんうんうん、
まあ、移動ボードゲームおじさんもこの夏何件か声かけていただいて、
うん、
もう正直自分の休暇の日は、
うん、
ほとんど他の児童館にいますっていうことが多かったので、昨日ちょうどファイナルを迎えたんですけど、
そうそうに、
ちょっと自分の職の問題で、
うん、
ちょっと忙しくなるんで、
うん、
これ以上先は入れちゃまずいなってずっと思ってたから、
うん、
昨日ちょっとファイナル行ってきたんですけど、
うん、
もう日がない自分が対応する日がない
あ、なるほどね、うん、
なんで、まあ、これから会う児童館職員さんには、
うん、
やってますっていうことはもちろん声はかけるんですけど、別にね、その今までもその児童館に自分から出向いて、
うん、
こういうことやってますんでお声かけください
営業
っていうことはまあ別にお金もらえるならそういうこともやるかもしれないんだけど、仕事として、
まあそうですね、
そういうわけじゃないんで、まあ自分の対応できるところで、
うん、
声かけてくださる人のとこ行って子供たちと遊べればいいかなぐらいに思ってます。
やっぱりこう広げられない事情が仕事であったりとかもしますし、ですけどやっぱそのやってる移動ボードゲームさんとゲーム会の、まあ、3つ の, 遊べる場でもあるし、自分で遊ぶ場も持っていらっしゃいますし、うん、まあ、絞っ ていながらも確実に行動されている方だと思うし、まあ、ウリさんの考え方とか、まあ、ボードゲームの選び方とか結構話しててね、結構ここが身がある話だったと思うので、まあ、しっかりと話してよかったかなと思いますし、まあ、その人見知りで苦手な割には結構しっかり喋ってるんで
意外と喋らせて魔王寺のおかげだと思います。
いやもう初めて聞かせてもらいましたし、まあ、聞いたことあったので、まあ、今後もね、あのできる範囲でって感じですよね、うん、
そうですね、
うん、でまあなんかまだねあれですけど、まだねいくつかあのこの間来月の話とかもあるので、うんうんうんうん、僕もウリュウさんにあの協力してほしい時にはまた声かけますので、
そうですね、うん、もう本当に自分の職場とかでは、
うん、
逆にゲーム会とかは開けないので、
うん、
なかなか、
うんうん、
結局自分が職員として動いちゃうんで、うんうん、移動ボードゲームおじさんだと自分はボードゲームのおじさんとして行ってる、
うんうんうん、
なんかその受付業務とかね、
うんうん、
この子が今宅に入れてないからみたいなのは全部職員さんがやってくださってるんで、
うん、
ゲーム楽しんでりゃいいみたいな、
うん、
ただ職場になっちゃうとそうはいかない、
まあ確かに
ね、で、うん、ちょっと開けなかったりするんですね、
うん、
だから今回ちょっとねあの協力していただける方に声かけて、
うん、
自分のところでもやりたいなっていうのがあったりするんで、でも移動ボードゲームおじさんも一人じゃどうにもならん時もあるんで、
うん、
まあ、その時は王子にも、
そうですね、なかなか行ってはないですけどね、なかなか行ってはないですよね、また行きますね、やってみ楽しかったので、はい、
はい、
じゃあまあこんな感じですね、じゃああとエンディングと言いますんで、
はい、
じゃああと少しお願いします。じゃあエンディングです、
はい、
もうトータルで50分ぐらい喋ってます。まあ、カットしたとしても50分じゃ
あり
ません
。はい、ありがとうございます。
どうでした、緊張しました？
いや最初は緊張してたんだけど、
うん、
目の前にマイクも一応あるんだけど、うん、意外と大丈夫でしたね。
ですよね、自分のこと喋ってくれるもんね、
はい、そうですね、
うん、
意外となんか喋るの大丈夫だったみたい
な結構なんかあのゾーンじゃないけど、あもう喋ってるなと思ってたんで、ずっと。
そうですね、喋り出すと止まらんのは保育園の時もそうだったんで。
あ、そうですか。
子供たちにいつまで喋るのって思わせるぐらい喋ってた時もあったんで、
うん、
まあ、だからマイクがなきゃ喋るんですよ、うん、
喋るの好きなんですよね。
そうですね、う
ん、僕も得意じゃないけど好きなの喋るのは、うん
うん、そうですね、喋るのは多分好きですね、うん、こうかしこまって喋るのが嫌いです、
うん、
なんか結婚式のスピーチとか ああいうなんかちゃんとしたやつはダメですね。
今日のもちゃんとしてましたよ。
今日ね、そうだからちゃんとしてると思ったからちょっとドキドキしてたんですけど、まあでもね、結局お客さんがいるわけでもないし、
あ確かにね、
王子も知ってる人だったんで、まあ、意外と喋れましたね。
そうですね、あの2年前撮るよりは
中身良かったかもしれない。良かったかもしれない。
関係作りしてからね。
2年前だとちょっと聞いてられない。
もうちょっとね、こっちも緊張するかもしれない。いやなかなかその収録するときってあの初対面が多かったりするんですよ。
うん、ですよね。
ね、多かったりするんで、ね、これだけ関係作ってからのは結構なかなかないので良かったですよ、うん。多分聞いてらっしゃる方もね、あの知り合いの方多いと思うので。
喋、うん、りすぎだろうとか。
いや、しっかり喋っていつも通りだなって感じですけどね、
うん。ありがとうございます。
いやまたなんかこうですね、まあ、あの一応ウリさんの活動の話をしたので、また、フリーテーマのトーク会とも話してるので、
はい、
またなんかこう座談会とかにもあったら参加してください、うん、
ぜひぜひお願いします、
はい、そんな感じで、はい、はい、じゃあ今回はそうですね、省エッセンのとあとは初心者に優しいボードゲーム会、そして移動ボードゲームさんの活動している、ウリさんをあのゲストにお迎えしまして、収録しました。いや、すごいギリギリですね。大丈夫ですか、時間で。
大丈夫です。
はい、じゃあ今回はメインパーセンター王子と、そしてゲストの、はい、
移動ボードゲームおじさんのウリオでした。
はい、じゃあまた次回、せーの、グッドナイト。